皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。メイフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は体に異常が出たことについての考えという内容です。それではお聞きください。体に異常が出たことについての考え。文、中国のダーファーデ氏。ある日、外で真相を伝えるとき、ある若い女性同衆と出会い、私たちは約2時間交流しました。この同衆は最近病号の間を乗り越えたばかりで、病号が深刻化したとき、多くの同衆が彼女のために8少年をしてくれたそうです。この同衆は、病号が現れたばかりの時、あまり気にしないようにして、やるべきことをやり、同時に8少年をして、病号を否定していました。しかし、病号が重くなり、しばらく続いたそうです。ミンフィネットに、多くの病号を乗り越える文章の中に、ある日、体が突然、私はあまり気にしないで、やるべきことをやっていた。しかし、数日後、病号が重くなり、具体的な病号が現れ、自分の生活と三つのことをすることを妨害してきました。その後、私は内に向けて探して心を収め、救世力の塩梅を否定し、この虚像を認めず、師父と法を信じる心を固める、のような内容をよく目にします。同衆の癌を乗り越える体験を読み、本当に切実に感じています。体に、病号のような状況が現れたとき、同衆の念は正しいのになぜますます重くなり、さらに大きな癌になるのでしょうか。私はこのような体験はありませんが、自分の理解としてこのことを分析したいと思います。病号が現れたばかりのとき、通常は軽くて徐々に重くなります。同衆は最初は気にしていないと言いましたが、おそらくすでに気にしていると思います。例えば、同衆は、これは救世力の迫害だ、虚像だ、この状態を認めないで、私はやるべきことを変わらずやる、と思うかもしれないでしょう。つまり、病号が現れたら、すぐに救世力の迫害だと思います。これは自分を救世力と戦う相手とし、その位置に置き、救世力が虚像を通して私を迫害するので、私は否定する、と思うことです。しかし、救世力と思うなら、救世力が本当に来ます。救世力はおそらく、この程度ではあなたを動かせないので、もっと力を入れようと思うでしょう。こうすれば、この空間での表現は、病号がますます重くなり、ますます深刻になり、激しくなり、最後は本当に虚像と戦うことになります。この過程で、救世力は自分がやりたいことをやり、君が試練の中でやっていけるかどうかをテストする。そうして徐々に救世力の安排した脚本に従って行うでしょう。これは救世力の安排に従うことになるのではないでしょうか。少年が強い同衆は乗り越えましたが、やはり受けるべきではない妨害を受けたのでしょう。少年が強くない同衆なら、病状が重くなり、時間が長くなると、さらに救世力に命を奪われた人もいます。これは師父が望んでおられることではありません。師父は2013年第ニューヨーク地区放映での説法の中で、救世力がやったことを私はすべて否定し認めません。ダーファー弟子が苦しみに耐えるようなことはことさらあってはいけませんと説かれました。病号を引き起こす原因はいろいろありますが、ここで一般的な原因を話します。一つの原因としては、この人は長い間漏れがあり、救世力にその漏れを握られて、もしまだ悟らなければ、長い間妨害し、さらにもっと深刻になります。救世力は、やっとあなたを下に引っ張り込む口実があり、徹底的にやることにします。もしこの状況なら、私たちは、マナンの中で、内に向けて探して、法に基づいて正せば、体はすぐ良い方向へ変わります。師父は、チャンファールンの中で、神性が高まってくると、体にも大きな変化が起こります、と説かれました。 もう一つの状況について私も詳しく話したいと思います。この状況は私たちが精進している状態で、特に何か法を実証することを行ったとき、体が突然悪くなることです。この状況が現れたら、すぐに内に向けて探し、何か良くない考えによってもたらしたのではないかと考えて、もしなければ私は良いこと、例えば業力を滅することとか、体を浄化することとか、次元の向上、あるいは甲が伸びることだと思います。これは良性的な過程で、良い考え方です。もし良いことだと思うなら、心の状態は穏やかで、抵抗や排斥などをしない、心配するとか恐れる心もありません。修練について、異なる次元に異なる状態が現れ、穏やかな心で各次元に現れた良くない考えを取り除けば良いのです。つまり、気持ちが良ければ嬉しくなり、良くない感覚があれば、心配するなどのことによって、情緒の浮き沈みということがなくなることになります。もし、体に何か変な感じがあれば、すぐ妨害とか、急性力からの迫害などと考えれば、あなたの空間は、心と体はどうやって穏やかになれるのでしょうか。あなたの精神は緊張して、肉体は苦しく、この状況は、さらにもっと良くない状態を引き起こし、自分を良くない場の中に置いたのです。これはすべて自分の一念によってもたらしたものです。自分がいかなる次元にいても、修練の念があれば、師父はすべてを見守ってくださり、私たちのためにすべてを安排してくださいます。自分が法を実証するとき、突然体調が良くない状態になっても、師父は私たちを構わないのですか？師父の代わりに、救世力が私たちを構うのですか？そのようなことはありません。ダーファー弟子は、師父の話に従うとよく言いますが、ではなぜ、体の具合が悪くなるなどの感じがあると、まず考えるのは、救世力のことですか？おそらく、体の具合が悪くなることは、良くないことだと思って、良くないことなら、救世力の自分への迫害だと思うでしょう。私たちはこれを否定しなければならず受け入れません。私の角度から見たのは、人の体の具合が悪いという観念のため苦しみをなめたくないという人心で、この体の具合が悪いことによって未来に何を引き起こすかわからないための恐怖や心配など、この虚像を迫害されているとみなして排斥し、結局救世力によって迫害されたのです。師父の方針は私たちを守っているのではないでしょうか。なぜ救世力が妨害を与えますか。それは私たちが求めたからです。師父はザンファールの中で、我々の宇宙には自分の追求しているもの、欲しがっているものについては他人は普通干渉することができないという理があるので、と説かれました。だから私たちは収めるべきです。私たちは自分の耐えたことが見えますが、慈悲なる師父が私たちのために耐えてくださった多くのことについては、私たちには見えていません。師父は各地での説法11、2010年ニューヨーク法会での説法の中で、少年が生じ、このすべてが虚像で、救世力の妨害であり、長年ターファーを修練しているので、この状況は起きるはずがないと思い、本当に心からの一念が生じれば、すべてが消えてしまいます、と説かれました。では、ここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。以前、私たちは詩譜が説かれた虚像の法について遠遊的に理解していませんでした。私は遠遊の単語への理解には異なる角度からどのように解釈しても通じることと思っていました。真相がわからなければ虚像に対しても見通すことができないで、その病号の症状がはっきり見えますが、どうやってそれが虚像だと理解するのですか？その時、私の認識は、師父は救世力が安排したすべてのことを認めないので、救世力の安排は存在すべきではない。私たちも認めないということです。私は、救世力の安排が法に合わないという角度から、それが虚像だと認識して、八正念で否定します。今、私は、病号の虚像に対して、今の次元での遠遊的な認識がありました。例えば、私たちは、常人の体の潰瘍、腫瘍、炎症などを見て、これはすべて虚像で、本当の真相は、もっと深い次元に霊体がいるから、その霊体が発した場によって、常人の体が異常になるのです。では、今現れた体の具合が悪いという虚像の背後に隠した真相は何でしょうか？私の理解では、それは体を浄化するため、口を伸ばすため、あるいは師父の励ましによって現れた現象で、自分が正しいことを行ったことへの奨励です。同時に私たちへの試練です。師父が各次元に安排された私たちが向上するための感は、いろいろな形で現れます。あるいは、救世力の安排である可能性もあり、師父は各地での説法11、2010年ニューヨーク放映での説法の中で、救世力はあなたの心を取り除き、あなたができるかどうかを試したいとき、以前の病気のところがまた痛くなるようにし、または病状が現れ、症状まで同じで、あなたがダーファーを信じるかどうかを見ていますと説かれました。しかし、師父は相手の計略を逆用して利用します。真であるか、偽であるか、悟りが大事であり、私たちが動揺するかどうかの試練で合格したら次元に向上します。この時、その異常な状況は速やかに改善し、すべてのことに対して手遅れになりません。低い次元の感は高い生命に届かないのです。これは次元向上の過程で、修練中の過程ではないでしょうか。修練者として修練の限られた時間内で早めに向上しようという考えがあって、修練の過程で体もますます良くなるように変えます。しかし、この変化は私たちにいろいろな感じをもたらし、気持ち良い時もあり、辛い時もあり、すべて正常な状態です。ある日、私はある同修と会って交流していた時、時々咳が出て声がかすれていました。同修は、このことを否定して認めないようにと言いました。私はあっけに取られて、何を否定するのか、何を認めないのか、救世力ですか？これは体の浄化ではないのですか？いいことなのに、救世力とは関係ないでしょう、と思いました。このことについて、なぜ二人の考え方が異なるのかと考えました。もう一つの言い方があります。体に病号が現れる場合、個人修練の時期なら、号を滅することであり、消防時期なら、救世力のダーファーデ氏への迫害であり、認めてはいけません。私の考えを述べたいと思います。ダーファーの修練原則は変わらないのです。修練の基本過程は、学法、錬功、心を治め、業を消去し、功を伸ばすことです。これらは、救世力の現れによって変わることはありません。救世力の存在は、単純にダーファー弟子の責任をもっと大きくさせ、救世力は、衆生を滅ぼし、ダーファー弟子は、衆生を救い再度します。修練の環境がもっと複雑になったため、法はダーファー弟子に対する要求をもっと高くします。修練の初期、法を勉強して悟りの中で私は明確な考えがあります。いかなること、常人が異常と思っても修練者に対しては正常である。私は合力が重く執着も多いので 時間をしっかりとって合力を消去するように考えて、心身ともに異常な状況があれば、すべて良いことなので、すべての異常状況を排斥しません。辛いとき、大きな合力を消去し、大きな変化があり、大きな向上になります。繰り返し現れることなら、もっと深く浄化することになります。時々私は、自分が耐えられるなら、多めに耐えても良いと思います。自分がどんな状態にしても、異なる次元に異なる基準があり、体に変な状況が現れると、法に基づいて内に向けて探して、自分を正し、師父と法を信じて、師父が認めないことなら私たちも認めず、修練者なら病気ではなく、無視して、逆に自分の向上のための良いことだと信じる。これは私の考えです。心性が向上すべき次元の基準に届いたら、すべての症状が速やかに消えます。旧勢力のことはあまり考えずに、思想は旧勢力から脱出して、口だけで旧勢力を否定するのではなく、行動上で否定するようにします。ある日、体が急に辛くなり、通常なら心性の問題でなければ、体の浄化とか甲が伸びるなどと思いますが、今回は大変辛くて、そして時間も長く、約1時間以上続きました。私はおそらく自分が旧勢力の迫害だと思わずに、否定していないから、旧勢力を放任したから迫害が来たのでしょうと思って、旧勢力に対して発症念をしました。突然、C 伝達のように頭の中に、辛くなったらそれは体の浄化ではないのですか?という言葉が浮かびました。私は体の浄化だと言いました。即時その辛さが弱くなりました。今振り返って考えると、その時本当に信じるかどうかの試練ではないでしょうか。ある日私は自分に楽観すぎるのではないかと聞きました。確かに心性上の問題があれば、体に異常な状況が現れるとすぐ内に向けて探して発症念を通して心性が向上すると乗り越えることができます。それ以外、他の状況で体に異常な状況が現れると、私はほぼ体の浄化だと思います。特に通常の修練状態に異常な状況が現れると迫害ではないと思います。理由がなく迫害が現れることはありません。私は法の勉強を通して、体の変化は中から一層一層と外へ突破して最後の表面まで達することができるのだと分かりました。ミクロの次元で何が起こっているのか私たちには分かりませんが、この空間で現れたのは私たちの肉体に異常が現れたことでしょう。ですからこの感が現れると私の心はいつも穏やかで、緊張や心配などの感じはなく、単純に自分の忍耐力への試練だと思います。耐えているとき、同時に楽しみがあり、つまりこの間を乗り越えたら、以前よりも心身ともに良い感じになることが分かっています。間を乗り越える過程の中で、体の細かい変化や幻妙さに注目しています。5年前、外で真相を伝えていたとき、ある人がスポーツ用の機械を使って練習しているのを見て、私もその機械に乗ってやってみようと思い、機械の棒を握り、両足で踏み板に立って前後で歩くように動いていました。その時、時間を見るため、両手を棒から離した時、体のバランスを失い、後ろに仰向けに転んでいました。バンという音で、私は頭の中で、早く立たなければという念が浮かび、すぐに立ち上がりました。私は、なぜこんなことをしたのかと考え、それは今後真相を伝えることに邪魔が生じた場合、このような形で良い方向に転化して魔を取り除くのだと思いました。その後、真相を伝えている時は無事でしたが、家に帰ると動けなくなり、腰や足などが痛くなり、大変辛くなりました。私は今回体に大きな変化があるだろうと思うと、数秒後にすぐ動けるようになりました。少し休んで、眩晕を見ようと考え、座っていると頭が大変重いと感じました。私はこの機会を利用して頭を浄化しましょう。一石数鳥になり、その辛さを感じないようにする。 そう考えて、シェンユンのビデオを見ていると、頭の重さはいつの間にかなくなりました。全体の過程で、私は邪悪の迫害だと思わずに、自分を迫害される位置に置いていませんでした。心はずっと穏やかになっていました。もし、当時考え方を変えたなら、結果も異なるでしょう。もし、迫害や魔なんだと思ったら、修練の道の邪悪要素とみなすことになるでしょう。穏やかな心で対応して良いことと思って、修練の向上のための要素とみなすことになります。ですから、その時の念がとても大事で、何かを思うと、その次には何かと直面し、得ることも異なります。この問題について、私の考えや今の悟りを皆さんと交流して、もし法と合わないところがあれば、慈悲なるご指摘をお願いいたします。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミンフイネットのウェブサイト、jp.minghui.org、jp.minhui.org まで。それでは、今回のミンフイラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。